皆さんこんばんは、マメーです。今日は1月20日の火曜日になります。実はね、明日から北海道に旅行に行ってきます。そう、YouTuber のキスケと一緒にね、二人で旅行、2泊3日の旅行です。仲いいでしょ。YouTuber の渡辺和正さんって、あの人北海道に住んでるんですが、なんとね、会えるということで。ついに僕は和正さんに会うことができます。うん。実はね、まだ会ったことなかったんですよ。ちょくちょくね、あの人も東京に出張来たりしてるんやけど、タイミング合わなくて、やっと初めて会いますね。で、家建てた頃からずーっと会いたかったし、スタジオも建てられてるんでね。豆スタジオ僕建てますが、いろんな話聞いて、ヒントにして、たくさん吸収してこようと思っておりますが。なんせね、楽しみなんやけど、天気やばいよね。数年に一度の大雪がとか、寒波がとか言ってるから、行くのは多分行けんねんけど、帰り大丈夫なんかなと思って、次の日ね、ちょっと大事なイベントがあるから、なんとしてでも、張ってでも帰ってこなあかんねんけど、ちょっとそこだけ心配やけど、まあ今はね、北海道一の美味しい季節やと思うので、美味しいものたくさん食べて、帰ってきたいと、無事に帰ってきたいと思います。さてさて、そんな中、さっきね、ちょうど X でポストしたんやけど、テスラをね、買いました。そう。実はテスラを買っちゃいました。モデル Y ですね。テスラの中では一番新しいモデルになります。いやー、ついにテスラですよ。で、ここでね、一つ、誤解というか、皆さんのイメージを払拭しておきたいんですが、テスラって、みんなが思ってるほど高くないです。これ一つ言っときたい。だから変な話、日本車の何エクストレイルとかも400万後半するんよ。なので、実は同じぐらいなんですよ。で、今ね、テスラジャパンの社長さん変わって、で、テスラは、なんていうかな、自分に寄ってたみたいな話されてて、高級車路線で行っててね、良くなかったと。テスラはこれからユニクロであるというのを推していくと言ってますが、まさにそうで、もちろんね、何千万っていう金額帯のモデルもあるんやけども、僕が買うやつとか、モデル Y とかモデル3って実は国からの補助金が100万円ぐらいあるし、東京やったらさらに40、50万ぐらい補助金あるから、変な300万円台で買えたりするんかな、東京やったら。ちょっとわかりませんが。というわけで、めちゃくちゃいい車でもないということは押さえておいてもらいたいと思います。あとガソリン代いらんしね。うちで家で充電するんやったら1000円台に1000円台で充電できるのでコストもね、ランニングコストも安いんですよ。そこは押さえておいてほしいなと思います。はい。でまたね、1月末に納車日で、2月にはテスラの動画もたくさん撮りたいと思っております。動くガジェットテスラ、意外とね、テスラをガジェット系で取り上げてる YouTuber さんおらんので、そこもね、抑えていきたいなと思っておりますので、よかったら楽しみにご覧ください。というわけで、そろそろ始めていきましょう。このポッドキャストは、豆が何でもない話をただただゆるーく話すだけの番組です。ノーカット、ノー編集でお届けします。噛んでも、電話が来ても、途中で宅配が来ても、そのまま配信し続けます。毎週水曜日21時の配信を目指しています。というわけで、いやー、これを聞かれてる皆さんはもう水曜日ですね。夜の夜のラジオは毎週水曜日にお届けしておりますが、まあ折り返しということで、お仕事もね、学校も、まあ、家事育児されている方もそうですが、あと半分頑張りましょうね。はい。というわけで今日はタイトルにもあるように、みんなも一度は見たことがある、私はロボットではありませんというね、謎のボタン、謎の画面についてのお話をしたいと思います。私はロボットではありませんと。サイトにログインするときとかかな、サイトを見るときに、見る前に、青色のボタンとかのあるあれが現れて、で、チェックマーク、私はロボットではありませんって、チェックボックスにチェックつけたら、通るという。ほんまにこれでチェックできたんって、 みんなも一度は思ったことあるんじゃないかなと思いますが、実はあれ、非常によく考えられているんですね。で、たまにね、チェックマークじゃなくて、写真、信号機の写真選んでくださいとか、あと車の写真、車というか、バイクの写真選んでくださいとか、ああいうパターンもたまにありますけども、まあでも僕が最近よく見るのは、ただこうクリックするだけで、はい、OK ですと通るタイプのやつね。あれほんまに意味あるんかなと思っちゃうんですが、どうでしょう。なんか冷静に考えると、あれがもうなくてもいいんじゃない?なくてもいいぐらい簡易的でシンプルすぎひんって思うんですが、どうでしょうね。だってただの一個のクリックですからね。うん、せめてはいとかいいえとか一問一答のクイズみたいなのがあったらいいんですが、ワンクリックだけで人間かどうかを判断してるというのはいかにもちょっと信じがたいのでね、一体どういうロジックになっているのかというところをしっかりとお話ししていきたいと思います。はい、というわけでチェックボックスとかね、あなたはロボットではありませんってやつはGoogle が実は提供しております。リキャプチャっていう名前で、セキュリティサービスの名前の一つなんですが、もう結構前からあるよね。写真選んでくださいとか、ああいう系で言うと、どうやろう、僕、感覚7、8年前ぐらいからあったような気がしますが、実はあれね、クリックした瞬間だけを見てるんじゃないんですね。そうなんです。クリックして OK のように見えるんだけども、実はその瞬間だけ見てるわけではなくて、じゃあ何を見てるのかっていうと、そこに至るまでのマウスの動きを見ています。そう。これね、面白いんがね、人間らしさっていうところなんですよ。ロボットとか、最近で言うと僕も、前職、サラリーマン時代は RPA とかね、ロボットを使ってパソコンを自動化するみたいな、そんなツールたくさん使っておりましたが、ああいうプログラムでマウスを動かすとか画面を操作する系のものってどう動いているのかっていうと、こうね、マウスはやっぱり直線で、一直線でボタンを押しに行くぞと最短距離で移動してポチッとボタンを押すわけなんですね。一直線にずーっと結構僕の時代のやつは遅かったんで、マウスがスルーっとゆっくり動いて、ここでいいかな、ポチッと押すんですけれども、動きって全然人間らしくないんですよ。まあいいように言うと無駄がないんですけど、人間なのかロボットなのかは、確かにマウスの動きとかスピードとかを見るとわかるわけなんですね。そう。僕らってこうボタンとか押すときに、瞬間的に行きたいボタンにスッと行って押すわけじゃなくて、微妙に無駄な微動きがあると思うんですよ。ちょっと震えてたりとか、何やったら別の作業をしてからもう一回そのボタンに戻ったりとか、ボタンに近づくにつれてカーソルの動きがゆっくりになったりとかね、そういった感じで、それがね、まさにコンピューター上での人間らしさなんですよ。で、ここまで聞いて、皆さんは、確かにまあパソコンのマウスはそうやと思うけど、スマホでそれは無理じゃねって思われた方もおると思うんですが、スマホの場合も実は同様です。マウスとかカーソルはないものの、タップするときの指の動きとかね、ちょっとスクロールしてから押すとか、これ何の画面、オートバイどこにあるっけで、ちょっと上とか下にスクロールするでしょ。ああいう動きとかが、いわゆるスマホ上での人間らしさなんですね。で、ボタンの押す位置とかもそうですね。そういったいろんな人間でしか成し得ない、あり得ない動きとか特徴を捉えて、この人が操作しているのは人なのかロボットなのかというのを判断しているとのことです。というわけで、あんなシンプルなボタンなんだけど、ちょっとした動作で人間なのかロボットなのかを Google は判断しているわけなんですね。これね、結構すごいよね。どんだけデータ集めたんやろって僕ちょっと気になったりするんですが、 そう思えば思うほど、あのボタン、今度あの画面が出てきた時に、僕はね、ちょっと考えると思うんですよ。どうやったらロボットっぽく動けるのかって。でも多分、この考えている間とか、無駄のない動きを演出しようとしている動きとかも、人間らしさって多分 Google は捉えると思うんですよね。非常によくできてる。もう、2個も3個も上手なわけです。もう向こうの方が。というわけで、多分どうあがいても人間はロボットに、のように振る舞うことはできないんやと思うんですが、実はね、あのリキャプチャという機能、シンプルすぎるように見える機能には、複雑な、非常に理にかなったロジックが組み込まれているわけです。でね、そのシンプルさのボタンもそうなんですが、冒頭で初めにお話しした、信号を選んでくださいとか、バイク選んでくださいとか、あれももちろん Google のリキャプチャーと呼ばれる同じサービスなんですね。うん。横断歩道を選んでくださいとかもあったと思いますが、なんか、道路系多いですよね。交通系が多いというか、信号、車、バイク、横断歩道とか、勘の鋭い人は気づいてるかもしれませんが、実はあれ、AI の学習に使われております。そう。Google が AI かどうか判断するための機能なんだけど、あれを我々が押すことで、あ、人間はここの部分を信号機だと思うんだ、みたいなね。そこを学習しているわけです。利用されてます、実は。あの画面に我々はね、Google に利用されているわけですね。実は言うと。ここは絶対信号機という、メインのエリアがある。かつ、さっき言った人間らしさ、人間の動き、マウスカーソルの動きを読み取ることで、Google は人間かどうか、ロボットではないということを判断しているんだけれども、さらにプラス、人間にしかまだ理解できない、あ、ここも信号機に見えるよね、というところも人間は押すわけですね。そこは Google の AI もまだ知らない範囲なんだけど、お、人間はこれが信号機に見えるのか、ふむふむと言って学ぶわけですよ。で、賢くなっていくわけですよ。という学習データとして実は使われています。なので、交通系、道路系が多いんですよ。自動運転ですね。自動運転の技術の進歩に僕らがタダで貢献している。というあの瞬間が実は貢献している瞬間なんですね。まあちょっと話はそれるんですが、テスラってあれですよ。テスラって、まあ、最新のモデルはもうセンサーを積んでなくてですね、全部カメラを使って自動運転を実現しています。最近はもうアメリカでは FSD と言ってフルセルフドライビングね、完全自動運転をもうサービス展開されているんですが、これ全部もうカメラでね、やっております。で、これまでテスラの車でずーっとね、ユーザーさんが運転中に、運転していた様子、これカメラでずっとデータとして収集して、で、こういう時はこういう動きをするんだ、みたいなのを学習して、で、大量のデータを蓄積することで、やっと、テスラがね、自動運転を実現したわけなんですが、ここもね、人間が言ったら、人間がの動きとか、無意識のうちに AI にね、データを与えている、というところになります。で、面白いのがですね、テスラの自動運転って、人間の運転を学習させているので、人間の動きそのものなんですよ。なので、例えば、人間ってこう、黄色信号になったら、アクセルちょっと踏んでギリギリ渡ろうとしたりするじゃないですか。まあもちろん人によると思うんですが、アメリカとかはね、こう、黄色になったギリギリでアクセル踏んで渡るという人が、まあ多かったとしましょうよ。すると、テスラの自動運転も同じ動きをします。なんか、自動運転って安全なイメージやから、黄色信号になったら、もうすかさず低速、速度を落としてブレーキかけるように見えますが、そうじゃない人間が多ければ、テスラもその動きを真似するというわけです。そう、もっと言うとなんか近くにパトカーがおると速度を落とすとかね、そういう人間らしい動きも 完コピしているのがテスラの面白いところですね。だからテスラはいろんな道とかいろんな人間のパターンを知ってるから、初めての道、初めて通る道でも通ることができます。いろんなパターンに慣れてるから、知ってるから、うん、対して他のメーカーね、日本メーカーもそうやけどが作ってる自動運転とかって、これはね、いろんなデータ持ってるわけじゃないんですよ。テスラほど持ってるわけじゃないから、いろんな状況に対応できないと。だからあらかじめここはこんな道であるというのを教えないといけないですね。ナビデータを人間が先に教えないといけない。もっと言うと、初めての道めっちゃ苦手なんですよ、テスラ以外の車って。そう、ここがね、一口に自動運転と言ってもテスラと他のメーカーの大きな違いになってきます。アメリカではウェイモというね、これも自動運転サービス、配車サービス、無人のものが結構ね走っておりますが、あれもちゃんと道のデータをインプットさせないと走れません。で、常にね、なんていうか、信号機のデータも使ってるみたいで、信号が今赤なのか青なのかっていうのは、その車自体が見ているわけではなくって、その信号機が赤なのか青なのかっていうデータをサーバーから受信して、で、道を走るかどうか判断してるらしく、この間アメリカで大きな停電ありましたが、停電になると当然信号データが送られてこないので、車がどうしたらいいかわからなくなって緊急停止しちゃったと、停車しちゃったというニュースが話題になったけど、ああいうことが起こるのは、大量の学習データがないからですね。テスラはそこはちゃんと考慮されて作られているというわけで、かなり脱線しましたが、まあ、どっちにしろ人間がずっと培ってきたデータは AI に生かすと、初見でもかなり汎用的に使える AI ができるということですね。そうなんですよね。なのでいうか、日本ではまだテスラで FSD 使えないんですが、まあ、噂では年内中に使えるんじゃないかなという話も出ておりますね。うん、Google のリキャプチャーもそうです。で、テスラのその信号とかのね、信号、うん、でアクセル踏む、不満とかの話もそうですが、やっぱり人間って、どこまで行っても完全じゃないですよね。不完全なんですよね。僕も昔喋り方がシリみたいやっていうコメントで言われたことがあって、なのでたまにこう噛んだところとかをカット忘れて流したりするんですけど、噛むと、あ、人間やったんやこの人みたいな、そういったコメントがついたり、あと神々臭みたいな動画上げたら結構好評だったりね、親近感湧くとか、そういったコメントもらえたりしたんですよ。で、最近はその息子も1歳になりましたけど、もうやっと捕まり歩きしだしたんですが、まだもうフラフラやし、腰も何ゆるゆるやし、ご飯もこぼしまくるしと、もう全くもう効率なんかもうゼロに等しいんですけど、このね、なんていうかな、無駄な動きとか予測不能な動きがまさに人間らしさですよね。もうそこにもう僕は可愛いなっていうふうに感じるんですが、うん、だから逆に言うとロボットとか AI は正しくボタンを押すとか、まっすぐ突き進むとかね、求めたアウトプットしてくれるという意味では得意だと思うんですけれども、人間らしいどんくささとかミスとかね、愛嬌とか、そういったものは、人間の一つのノイズの中にしか生まれないんじゃないかなというふうに思いますね。うん、だから僕もこの間豆スタジオ建てるっていう話しましたけど、まああれもまさしくノイズなんですね。理論的に考えたら、いらないんですよ。あんなに立派な、スタジオを建てなくてもいいんですよ。でも、そこにはきっと、そこに住むことに人が住んで、で、リアルな現場を届けることで、何かノイズが生まれるはずで、そのノイズこそに、これから大きな価値が生まれてくるというふうに思うんですね。はい。というわけで、今回は、Google の、私はロボットではありませんの、チェックボックスについてお話ししました。まあ、まとめると、クリックのする瞬間だけ見てるわけじゃなくて、人間らしいこう迷いとか、ゆっくり動いてるなっていう、人間らしいどんくささの動作を見てるというわけでしたね。はい。まあ次、皆さんもね、どっかで画面見ることになると思いますが、 マミあんなこと言ってたなと思いながら、ぜひ Google に、Google の AI に貢献してくださればと思います。まあそう思うと Google やっぱ強いね。AI、Open AI がとか、Chat GPT がとか言われてるけど、もうその時点から人間の好みとかね、動作の癖とかが分かってるわけですもんね。うん、Open AI はそこにどう追いつくのかという話も最近話題になったりしますけれども、個人的に今はジェミニを使っております。もうチャット GPT ほとんど使ってないですと。はい。というわけで、いろいろとお話ししてきましたが、今週はね、ごめんなさい。僕明日から北海道だけど、まだ何の一つも用意できていないので、ちょっとお便りコーナーは、ごめんなさい。いただいてるんですが、お休みさせていただこうと思います。で、また次週ね、読ませていただくんですが、一応テーマも、お便りテーマも新しく発表しておきますが、来週のお便りテーマは、皆さんは何歳からが大人だと思いますか?というお話をね、お便りテーマをね、にしたいと思います。何歳からかな?最近は大人びてるからな。とか、皆さんの考えをお聞きできたら面白いかなと思います。というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。